毎週ルカの福音書を学んできていますけれども、今日は、これまではですね、ずっとルカの福音書も、クリスマスに関わりのある、箇所でありましたから、ずっとそのまま学んできましたけれども、今日は、マタイの福音書からクリスマスの箇所を、学びたいと思っております。マタイの福音書の、1章マタイの福音書1章18節から25節。マタイの福音書1章18節。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、2人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒すようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそ、ご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は、主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまでは彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。3月11日の東日本大震災から6ヶ月が経ったある日、私は津波の襲撃を受けた町に住む一人のクリスチャンの方とお電話でお話をしました。その方も間一髪のところで津波の襲撃を免れたのでしたけれども、その方のお話を聞きながら私は胸をえぐられる思いをしました。その方が言われました。多くの人から助かってよかったねと言われますが、私はその言葉を聞くのが苦しいと。では津波に流された人たちは助からなかったのですか。なぜあの人たちは流され、私は流されなかったのか。助かる助からない、救われる救われないというのは一体どういうことですか。半年間この思いを誰にも話すことができず、苦しい思いをしてきました。先生一体どうなんでしょうかというお話でした。私はその方のお話を聞きながら、本当にその通りだと思いました。人はこの世に生き延びることが幸いであり、それが救いであると思っている。命を失うことが災いだと簡単に言うけれども、それは本当なのか。神様はどう見ておられるのであろうか。私はその方に次のように申し上げました。今この地上に残された私たちがイエス様の御手の中に逃げられているのと同じように、津波に流された方々もイエス様の御手の中に逃げられています。イエス様が握ってくださっている。私たちがその方々を心配する以上に、私たちがその方々を愛する以上に、イエス様はその方々のことを心配し愛しておられますとお話ししました。その後2ヶ月ほど経ってから、その方からまたメールをいただきました。先生の言葉があの時からずっと心の中に残っています。それを思い出し、そして今自分がここに残されたことの意味をずっと考えていますと。人間にとって救いとは何でしょうか。この地上に生き延びること、一秒でも長く生きることが救いなんでしょうか。救いという言葉はですね、普通救いという言葉だけで用いられることはほとんどなくてですね、これは関係的な概念を表します。それは 何々からの救い、何々からの救いということになるわけなんですね。で、私たちは救われたというときに、それは何かから救われたということを意味しているわけです。聖書は今日読んだ箇所の中で次のように言っています。イエス様を罪から救ってくださる方だと、その御霊を罪から救ってくださる方、これがイエス様だと聖書は言っているのであります。罪からの救いこそが人間にとっての最大の問題に対する答えであります。聖書はそのように言っています。まさにこのために来られたのがイエス様であった。このクリスマスの時、この方こそご自分の民を罪から救ってくださる方ですという言葉に心を止めながら過ごすことができたらと願っています。で、ここに書かれている状況がどのようなものであったのか、当時のイスラエルの結婚の風習などについての説明を加えながら一緒に考えていきたいと思います。18節にですね、こういうふうに書いてあります。イエスの母マリアはヨセフの妻と決まっていたがとありますけれども、当時の、ですからこれは決まっていたわけだけど、決まっていたわけだから、これは婚約していたということです。結婚はまだしてなかった。ところが当時のイスラエルにおける婚約というのは結婚と同じだけの法律的な効力がありました。普通ですね、大体女性はですね14歳ぐらいで結婚するんです。で、ところで婚約が決まって、結婚することは婚約して大体それから1年ぐらいの後に結婚式を挙げるということになるわけですけれども、その婚約している間、もうすでに結婚したのと同じだけの法律的な効力があったというんです。で、どういうことかというと、婚約している間にその婚約した相手の男性が仮に何かで死んだとします。そうすると結婚式挙げてないのにもう未亡人なんです。未亡人として扱われるわけなんです。そう、つまり婚約ということが非常に重要な重たいものであったんですね。ですから、そして結婚している者が他の者と性的な関係を持つ、それは姦淫の罪として立法の定めに従えば、それは石打ちの刑による死刑であったわけです。ですから、たとえ婚約中であれ、もしマリアの妊娠が姦淫によるものであるのならば、それは石打ちによる死刑に処せられなければならないというほど重たい問題であったということであります。で、もちろん当時のイスラエルは、当時のイスラエルはローマの支配下にありましたから、自分たちで、誰かを死刑にすることはできませんでした。死刑にする権限というのはローマ総督しかなかったわけですね。また外来では外来の、領主にしかそれはなかった。だから誰かが姦淫の罪を犯したからといって、みんなで寄ってたかってですね、一緒にするということは普通はなかったわけです。ですから姦淫の罪を犯しても実際に死刑になる可能性は低かったと言われています。しかしユダヤの社会の中では、社会的な死を与えられるということは間違いのないことでありました。で、このことに対するヨセフの対応はどうだったかというと、こういうふうに書いてあります。19節、夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めたとあります。で、晒し者にするというのは、自分の妻を罪ある者として公衆の前に出すということを意味します。つまりマリアに社会的な死を与えるということですね。で、まかり間違えば死刑になる、そういう状況になっても構わないというふうに決めるということですね。このことから分かることはですね、マリアはですね、自分が聖霊によって身ごもったということを夫のヨセフに話してないんですよ。天使ガブリエルが自分のところにやってきて、こういうふうに言われた。そして私はその時から不思議な聖霊の働きをね、この身に感じるようになって、そして妊娠したということを夫のヨセフに言ってない。もちろん 決して理解してもらえないだろうというそういう思いがあったに違いないと思います。マリアは自分の苦しい思いを内に秘めたまま神様に全てを委ねていました。一方ヨセフも苦しかったに違いないと思います。何も言わない婚約者のマリアがですね、そのマリアのお腹がどんどん大きくなっていく。しかし普通だったらどうしますか。普通そういう状況、我々がそういう状況になったらどうするかというと、問い詰めるんじゃないかと思うんですよね。普通だったら問い詰めるんじゃないかと思う。だけどヨセフはそうしなかった。ヨセフは怒りに任せてマリアを裁かないということに決めたのです。といってもですね、そのまま彼女を妻として受け入れることもできないという思いもあった。で、彼はどうしたらマリアが許されるのかということを一生懸命こう考えるわけですね。カインの罪を犯したものをそのまま迎え入れることはできない、それは律法に反することだから。だからでもどうにかしてマリアを許し生かすということを彼は一生懸命考えるわけです。で、この聖霊がヨセフに、主の使いが夢に現れて言ったという時にですね、マリア、ヨセフはマリアに対する怒りに満ち溢れていた時に現れたわけじゃないんですよ。彼は一生懸命マリアのことを考えるんです。どうしたらこの人を生かすことができるのか、どうしたらこの人が裁かれずに生きていくことができるのかということを一生懸命考えていた。その時に、御使いが夢に現れたというのです。彼は何を考えていたかというと、人に知れないように離縁しようとしていた。つまり婚約そのものがなかったことにしようとしたんです。婚約していたら、婚約している間に他の人と交わってしまったら会員の罪を問われる。しかし婚約そのものがなかったとしたら、その罪に問われることはない。だから婚約そのものがなかったことにしようとした。それが、内密にさらせようということであったわけです。自分のそのやるせない気持ちを神様に彼は委ねて、そして彼女を生かそうと考えていたところに彼の正しさがあったと思います。ヨセフもマリアも自分の思いを内に秘めたまま、互いに自分の思いをぶつけようとはしないで神様に委ねました。神様はこういう二人にイエス様をお委ねになるわけです。ところがヨセフがこのようなこのことについて思いを巡らしていたときに、主の使いが夢に現れています。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそ自分の民をその罪から救ってくださる方です。ヨセフは夢の中で主の使いの言葉を聞きました。そしてそれに従いました。それによって神様の技が進められたのです。夢の言葉に従うなんてと思う人もいるかもしれませんね。しかし確かに神様がこれからなさろうとしておられることを夢でつけられることがあるんです。旧約に登場するヤコブがそうでした。またヤコブの息子のヨセフもそうでした。私も小さい経験ですけども、そういうことを経験したことがあります。ヨセフは全てが分かったから従ったんでしょうか。私たち神様に従うというときに、じゃあ神様こうこうこうこう、もう全部ね、分かったら、全てのことが分かったら、じゃあ従いますよって言いたくなることってありますよね。もう全部シナリオが分かっていて、でここまで全部分かったら従う、それが私たちの気持ちかもしれない。しかし彼は、ルカの福音書ではイエス様が12歳の時まで生きていたことが書かれていますけれども、その後ヨセフは全く出てこないんです。 で、これは学者たちが共通して理解していることですけれども、イエス様が12歳から伝道を始められる、交渉会を始められるおよそ30歳の間 の間にヨセフはすでに他界していたのに違いないと、まあ、これみんながそういうふうに理解しています。つまりどういうことか、ヨセフはイエス様の活動を何も見ることはできなかったんです。イエス様の福音の言葉を一言も聞くことはできなかったんです。イエス様は言われました。幸いなるかな心の貧しい者たち、天の御国はその人たちのものだと言われた。そのイエス様の愛の言葉、福音の言葉、それを聞くこともできなかったのがヨセフであったのです。イエス様は多くの人たちを癒していかれました。その癒しの現場を目撃することも、そして癒された人たちが神様を喜び称える言葉を聞くことも彼はなかったのです。しかしヨセフはこの御使いの言葉、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですという言葉、それに自分を委ね、そしてその導きに従っていくのです。この言葉が、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですという言葉がヨセフを照らし導いたからです。自分の妻の体に宿っているこの命は聖霊による命である、神の民をその罪から救う方である、罪からの救い、このことのためにヨセフは妻マリアを迎え、幼子にイエスという名前、主は救いという意味です。イエスというのは主は救いという意味ですけれども、という名前をつけ、そして命を懸けてこの子を守り育てるのです。私たちは自分たちの人生の工程においてこれから何が起こるかということは分からないですね。全てが分かったら従っていこうっていうふうに思う場合もあるかもしれないけども、多くの場合、いやほとんど、いや全ての場合において、明日私たちがどうなるかということも何も実は保証されてない。私たちはこれから自分の生涯がどのようになっていくかということを分からないけれども、しかし主の言葉に耳を傾け、そしてそれに従っていく、そこに不思議な祝福が与えられていくのです。ヘロデ王からこのイエス様の命が狙われた時、エジプトに連れて逃げていきました。そしてヘロデ王の死後、安全なガリラヤを生育の場所、生育のための場所として選んで、そしてしつけて育てて立派な大人へと育てていくのです。そしてその活躍の姿を見ずにヨセフの生涯は閉じられました。この方こそご自分の民をその罪から救う方ですという御使いの言葉の成就のために自分の全存在を捧げたのがヨセフでありました。それは罪からの救いということがヨセフ自身の重大事であったからに違いありません。正しい人と言われた、義人と言われたんです。この人は正しい人と言われたヨセフは、カインの罪を疑われたマリアが罪に定められて死刑になることを望まず、なんとかマリアを救うことを考えた人です。マリアを愛していたからです。罪人が救われること、罪からの救いということにこの人は本当に真剣に取り組んだ人でありました。しかし妻マリアから生まれる方は聖霊によって生まれる方であり、ご自分の民をその罪から救う方であるという言葉を聞いたとき、彼は一つのことが分かったんですね。それは許されなければいけないのはマリアなんではないわけです。マリアなんではなくて、許されなければいけないのは自分なんだってことが分かったんです。その民を罪から救う方と言われたときに、私はその民の一人である、 自分自身が罪から救われなければいけない人間なんだということを彼は知るのです。そして彼は自分が許してやろうと思う気持ちから、主をどうぞ私を許しくださいという気持ちを与えられていく、謙遜が与えられたのです。しかしその時、自分自身の存在の問題に、最大の問題に彼は光を当てられる経験をしたに違いありません。自分が自分自身の罪ということの解決が自分に委ねられる子供によって行われる、なんと不思議なことではないでしょうか。彼はこのことのために生涯を捧げました。この方、この自分に委ねられる子供が大きくなって、そしてなす技によって自分の罪が贖われ、私は自分が救われていくということを彼は真剣に本気になって信じて生きていくのです。私たちは救いという言葉にどういうイメージを持っているでしょうか。私たちの人生にはいろいろな苦しみがあります。人間関係の苦しみ、経済的な苦しみ、健康上の苦しみ、また自分が自分であることの苦しみを経験することがあります。しかし聖書はその根本にですね、罪があるというのです。罪というのは的を外すということをもともとの意味とする言葉で、神様との関係がこう正しくない、ずれていることを言います。神様の身思いよりも自分の思いを第一にすること、そして自分の存在が神様に依存していることを認めようとしないこと、自分がいいと思ったことがいい、自分が悪いと思ったことが悪いと思うことが罪だというんですね。私先日BBC の番組をテレビで見てまして、本当にこうもう暗淡たる気分になりました。それはですね、鶏の卵、受精卵、それを育てて胚を作っていくとですね、ある一時期に、科学者の中では今の鳥は恐竜から進化したものだという、そういう見解があってですね、そして鶏の胚を調べていくと、その胚が成長していく過程で恐竜の特徴が出てくるっていうんですよ。でそれをDNA を操作してやると恐竜と同じような形のものが出てくるということをやってる。そしてそれをやっている研究者の話を聞いて本当に暗淡たる気分になった。面白いからやってるんです。面白いことを、面白いから、面白いことは正しい、面白いことは正しいからって言ってやってる。生命の鍵を握っていらっしゃるのは神様だけなんです。神様が一度滅ぼされたものを、またここでもう一度人間の知性によってそれが面白いからといってもう一度作り上げようとする、やってはいけないこと、絶対にやってはいけないことをただ面白いからというだけでやるのが人間であるんです。それが私たち人間、それは共通です。その人はそういう非常に特殊な状況にあってそれをやってますけれども、私たちもみんな同じではないでしょうか。自分はこれは正しい、自分が面白いと思うことはみんなそれ自分で正しいと思うんです。そうじゃないでしょうか。自分はこれをやりたいと思うことが正しくて、そしてその自分がやりたいと思うことを阻もうとするものを悪として、そして人間は生きているんじゃないでしょうか。そういう意味において私たち罪のない人間は一人もいないのです。傲慢こそが罪の源であります。傲慢は神様の前にへりくだることをしないために神様との関係が壊されていく。そして私たちは自分が何のために存在しているのかが分からなくなるんです。面白いものを追求しているときはもう高揚しますから、気持ちが高揚しますから、面白いことを追求しているときは自分が生きているという感覚を持つ。だけど自分がやりたいと思うことができなくなったときに 人間は自分の存在の意味を失うのです。これが高慢によって導かれる人間の姿。私たちはなぜ存在しているのか、何のために存在しているのかということは、それは本当には神様との関係においてしかそれを本当に知ることはできないのです。この神様との完全な関係を与えるために来られたのがイエス様であります。私たちは神様との永遠の絆の中に生きていきたい、そのように願います。神様が永遠にこの存在を握ってくださる、そのような関係の中にいたいのです。しかしそのためには私たちのこの罪の問題が解決しなければならないと聖書は言います。罪の許し、罪からの救いが必要なのです。それは罪のなかった、罪がなかった御子イエス様が全人類の罪をその身によって十字架にかけられて死んでくださり、地獄にまで落ちることによって成し遂げられた神様の技であります。罪のない神の子イエス様が十字架にかかって罪の呪いのすべてを受けて、そして地獄にまで下ってくださった、私たちの代わりに滅んでくださった。だから私たちは許されたのです。私たちの罪は許されたのであります。十字架という最も癒しめられ低められる、そのような経験を通して高慢が打ち砕かれました。この高慢の罪に対する勝利、これはイエス様の十字架によってしか決してもたらされることのない私たちに対する祝福であります。このイエス様が三日目によみがえって死を打ち破って永遠の王座におつきになりました。この方が私たちを呼んでくださるんです。私のそばに来なさいと。この方が私たちを握ってくださることが私たちの救いであります。ヨセフはこの方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですという言葉を聞いたとき、それが意味することのすべてを知ることはできなかったと思います。しかしそうです、そうです。十字架と復活の意味をですね、彼は知ってイエス様を育てたかというとそうではなかっただろうと思います。そのことまでは分からなかったと思う。だけどこの方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですという言葉を聞いたときに、彼はその理屈は分からないけれどもその言葉に自分の全てを委ね、そしてイエス様を命がけで育てます。罪から救ってくださる方がやってこられたから私たちは救われたのであります。またこれからも救われ続けていくのであります。この地上の生涯、この地上の命は必ずいつか終わり失われます。もし長く生き延びることが救いなのなら誰も救われることはできないのです。罪から救われることによってのみ私たちの存在に根源的な解決が与えられる、永遠の解決が与えられるのです。なぜなら私たちを縛り付けている罪が切って落とされるときに私たちと神様との関係が回復するからなんです。このためにイエス様が来てくださった。イエス様が私たちを縛り付けていた罪の鎖をですね、切って落としてくださったんです。もう本当に嬉しいことです。これによって私たちは神様に向かって天のお父様って言って本当に祈ることができる。神様は私たちを神の子として受け入れてくださっているのであります。この地上に長く生きる人もいるでしょう。あるいは一瞬の出来事でこの地上の生涯を若くして終わらなければいけない人もいます。しかしどちらの人も罪からの救いを必要としていて、そしてどちらの人にもイエス様は罪からの救いという最大の祝福をお与えになることができるのです。そのために天からこの地上に下ってこられました。 これがクリスマスです。このクリスマスの時、ご自分の民を罪から救ってくださる方、また私をこの罪から救ってくださった方を覚えてですね、感謝しながら過ごしてまいりたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、このクリスマスの時、イエス様が来てくださったことを心に覚えながら過ごせることを感謝いたします。私たち自分の思いを遂げようとして人とぶつかり、また人を悪者にして、そしてまた逆に人から傷つけられ、痛めつけられ、人生を呪うような愚かな生き方をしておりました。主イエス様、しかしあなたは私たちのこんな卑しい汚れたそういう心を愛してくださって、私たちの存在を愛してくださって、私たちの罪を許すためにこの地上にやってきてくださいました。その様は本当に貧しい家に預けられ、そして苦しみを知っていたと聖書は語っていますけれども、私たちの苦しみを担うためにそのように生きてくださったことを感謝します。主イエス様、あなたが切って落としてくださったこの罪の斜め、主イエス様、私たち本当にそれをかなぐり捨てて、あなたを見上げて、あなたに救われたことを本当に感謝しながら歩いていくことができるようにお導きください。主イエス様、私たちまだまだこの地上の生涯において苦しい思いをしますけれども、あなたがすでに成し遂げてくださった救いを本当に感謝しながら、あなたを賛美しながら、苦しい時にあなたに祈り賛美しながら生きていくことができるように助けてください。どうぞこのクリスマスの時、お一人お一人の中にあなたのご臨在をますます豊かに表してくださいますように、心から感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。